の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします。魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで、日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵。生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。大手アパレルやコーヒーチェーンを経て中小企業の社長のお困りごとを一緒に解決する経営顧問をされている株式会社クロスライト代表取締役の新井啓司さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして今日の魔法の小箱のスイーツお菓子はですね、レアチーズケーキをご用意しております。てんさい糖を使いました。レアチーズケーキなど今朝作ってきました。どうぞお召し上がりください。
ありがとうございます。いただきます。
はい、ゲストの方にね、お召し上がりいただきながらお話を伺うんですけれども、
おいしい。
よかったです。ここ割とふわっと軽い感じのにしてあります。はい、ありがとうございます。まず私と兄さんのこう出会いって言いますかとこなんですけど、私の前職の会社の先輩ではあるんですけれども、実際になんか東京店でいらしたので、ずっと一緒に働いたことはないですもんね。
そうですね、東京から転勤になって、89年に転勤になって、ね、特殊な部署だったので、あんまり会わなかったってですね。
あ、そうかもしれないですね。なるほど。で、兄さん自身は、会社を辞められたのは何年ぐらい？
2002年だったと思うんですね。卒業して、はい、それから別のところに住んで
た感じですね。それでなんかちょっとちらっとお伺いしたいんですけれども、ちょっと結構すごいご病気をなされた
こと。そうですね、2002年に、はい、まあ前職辞めたんですけども、はい、その時のいろいろストレスが2年のぐらいに来たのか、2004年にですね、はい、大動脈解離という、
なんか すごいやつですよね。
そうなんですよ。その時はね、はい、背中が痛くて、
はいはいはい、
で声が出なくてね、森進一みたいな声、はい、すいませんとか、はい、それでなんか背中痛いから、はい、整体でも行こうかなと思ったんですよ、
はいはいはい、
でもちょっと一回ちゃんと調べてもらおうと思って行ったんですけどね。で CT 撮ったら即入院と。
そう、
背中が痛かったのは、その、はい、ちょうど心臓の、まあ、キューブっていうところね、キューブ大動脈のところに、はい、瘤がもう5センチぐらいになってて、それがもう破裂する寸前で、
あ、
大動脈って大切な血管なんでね、バームクーヘンみたいに3層構造になってるんですよ、その2層が破けて最後の1層がプクッとこう、
うわ怖っ、
寸前で見つかったと。
あ、じゃあよかったですね。なんかちょっと背中が痛いぐらいな感じだったけれども、
行
ってみたら、それ行ってなかったら本当にもう破裂してしまってた。
だからもう終わり。だから から整体に行ってこうマッサージとかやれたらポッパッパッパッなんか行かなくて病院に行ってよかったっていうね。
本当ですね、うん、それでも結構やっぱり入院して手術されてっていうことになるんですよね。
そうですよね、うん、最初はね大したことないと思ってたら、うん、胸部切開ってね、
うん、
こう肋骨を切開してこうぶわっと開けて、あの心臓を一回止めて、
はい、
あの大動脈を、はい、あの人工の、ね、ゼラチンのやつにもっとかいて、人工のゼラチンにもっとかいたんです。
すごい大手術だったんですね。
そうなんですよ。
なんかそれをきっかけになんかやっぱりこう変わりました、自分の考え方とか。
変わりましたね、
うん、
もういやあのその時ねあの心臓一回止めるのでね、
うん、
動かなかったらどうしようと思って、
うんうんうん、
もう死ぬ気満々だったんですよ、
うん、
もう死ぬんじゃないかと思ってて、
うん、
その時ねもう遺書でも書こうかなと思ってる時に、うんうん、あの実はねあの夢枕にね、
はい、
神様が降りてきて、
はい、
まだわからないんだねと、わからないんだら行こうかという声が聞こえたんですよ、うん、ちょっと待ってよと、
はい、
でまだ手術はね時間があるんでね、はい、何を言ってるんだと、
うん、
ってずっと考えてて、まあ病院って暇なんですよ、うんうん、だからもうメロドラマとかね昼間のドラマ見てたりそしたらねその中にねしょうもない言葉なんですけど、
はい、
人間っていうのはねどんな人でもねちゃんと役割があって生まれてきたのよっていうフレーズがポッと身に引っかかって、
ああ
その時に自分って役割あったはずなのにもう死んじゃうのかなと、
うん、
役割果たしてないよねと、
うんうんうん、
僕の役割って何だったんだろうとこう考えるようになって、まあ、そしたらね、
うん、
あの振り返ってみたら、
うん、
会社のお金が儲かることとか、うん、いうことを一生懸命、うん、そういう役割だったんで、うん、やってたんだけど、うん、それって世の中の人のためになったんかなと、
うん、
それって自分が出世するためのもんだったかもしれないなと、家族は豊かになったりなんかしたかもしれないけど、うん、本当に世の中のためになってないんじゃないかなと、
うん、
で、まあ、自問自答して、
うん、
じゃあ僕ができることって何だろうって考えたんですね、うん、それでもうちょっと頑張るから行かせてねって神様にお願いしたら、うん、あのなんとかね命拾いしたって感じですね。
へえ、すごい経験ですよね、うん、それなんかあの神様っていうのは分かったんです。でもお姿が見えた。
いやいや、あの
ふなんかこう存在何か
あ、だいたいね僕ねあの守護神がついてるのか知らないけどね、
うん、
何かの檻にね、うん、おじいちゃんが降りてくるんですよ。
は
あ。で見えないんだけど枕元でね、
うんうんうんうん、いろいろ。
あ、
へえ、すごい。
まあね、それからまあ僕のできることってなんだろうと思ったら。うん、なんか企画してね楽しくすることが好きなんですよ、
うんうん、
でまあ今ある世の中のみんなが楽しくなって、
うん、
そんなことをね、
うん、
あのできたらいいなって言って、うん、ちょっとね、
うんうん、
あのお金自分が儲けるというよりか、
うん、
自分が今まで知った知識とか楽しみをみんなに共有して、うん、もっとこんな生き方したら楽しいよねっていうことを、うん、まあやることが僕の、うん、いやこれなんかなと思って、そんなことにな人間ちょっと変わったかなと思いますね。
なるほど、まあ、それまではねやっぱりこう仕事、うんうん、まあ、会社員だから仕方ないですけれども ね、うん、仕事なので、まあ、仕事っていう風になってたかもしれないけどっていうところですね。はあ、そうなんですね。今あのこの、手元にちょっとお名刺いただいたんですけど、株式会社クロスライト、これはその病気も終わってで立ち上げた
会社。そうですね、そのアパレルの方やって、あとコーヒーチェーン店も終わってやめて、うんうんうん、もう大きな会社の大きな仕事をいっぱいしてたんで、
うん、
実はそのいいところも悪いところもやっぱあるわけですよ、
うんうん、そうですね、
うん、だこれからはそういう大手の仕事よりか、うん、その大手で学んだいい部分のエッセンス、
うん、
悪い部分はあんまり紹介せずに、
うん、
小さな会社でこれから大きくしたいっていう方をですね、
うん、
いいところだけをこうインプットしたいということで、
うんうん
うん、その小さな会社の中小企業の社長さんを応援しているって形ですね、うんうん
うん、まあ、いわゆるコンサルという、
うん、コンサルと言っちゃうとよくある人事コンサルとかいうのがあるんで、そういう言い方は僕は嫌だからやらないですけど、うんうんうんうん、 社長と言ったんですよ、うん、逆に言えば、うん、社長を叱る人ですよくあの会社でいるんですよ、あの中小で伸びてる会社ね、もううちの社員ダメでね、うん、俺がやんないとダメでみんなバカばっかりなんだみたいな言い方する方いるんですよ、うんうん、そういう社長にね、うん、一番バカなのはお前だよっていうのをこういう役割あだからあのぴったり合う方と合わない方いるんで、うんうんうん、そういうあの本当に僕が受けてるのはあのなんていうかな、お金を儲けたらいいと、自分が金持ちになりたいっていう社長ではなくて、うん、この会社を良くしたい、世の中のためを良くしたい、それで社員も幸せにしたい、うん、社員もみんなやりたいという方の会社は引き受けるけれども、うんうんうん、ただ儲けてそこだけコンサルでやってくださいというのはやらないんですよ、うん、だからもう僕は社長の顧問という形で、うんうん、ご意見番みたいな形、うんうん、ある時は懐バカな刀みたいな役割をさせてもらってるとかですね、うんうんうん、
そうですね、あの社長になるとその会社の、ね、大小関係なく、うん、こう怒ってくれる人とか、うん、会社の中の人はこうイエスマンばっかりが寄ってきたりとかで、ちょっと苦言を呈する人にはちょっとなんか何だかなって、耳が痛くて、なんかちょっと遠ざけちゃうみたいな人もいらっしゃいますもんね、うんうん、そういうのこう外部からこう言われると、正直にストンとこう、
そうですね、だからそれも人間関係で、うん、もうお互いに信頼して合うか合わないかなんで、うん、ただお金でやってねっていうのは大体やらないし、大体、うんうん、あのお友達から入ってて、うん、親友になったような人が大体僕の顧問してって多いですね、
うん、あ、そういうのかもしれないです
ね、うん、だからもうあんまり今はね、多い時は7社ぐらいやってたけど、うん、今はもう4社で、うんまあ、あとはゆっくりしようと、うんうんうん、みんなと遊ぶ企画の方が忙しいんであ
ー、なるほどね、うん、でもなんかやっぱり信頼関係がないとこう頼む方もなんかこうなんていうのかな、耳が痛いことばっかり言って、なんかお前やってみろよってみたいなんてね、こう受ける会社としては感じることもあったりするんですけど、そこはなんかやっぱり信頼関係で結ばれてるっていうのと、で本当にその社長がどうしたいのかとか、あのそういうのを引き出してくださったりとか、そういうのをなんかされてる感じが、うん、
よくね、うん、あのこうやったらいいよっていうのがあるんですけど、うん、でも できないからなんですよ、うん、だからそういう分は僕がやるんです、最初。
あ、なるほど。
あの経営の管理であるとか、うんうんうん、そういうのはやってあげて、うんうん、でそのやり方とかを最初作ってから、うんうん、例えばこのやり方を、まあ、事務の方にやってみたいなを目の前で見せてるんで、
なるほど、
うん、で何かあったらもうだからその経理のことであったりとか総務のことであったりとか、うん、M&A であったりとか何でも飛んでくるんだけれども、うんうん、それはその時その時相談しながら、うん、こうしたらいいよっていうの、うん、こうしようって、まあ、一緒に考えるんですけどね、うん、社長とも。
それやっぱりでもね、会社員時代にこう積み上げてきた経験がすごく生きてるっていう。
そうなんですよ、ね、アパレルの時にね、うん、もういろんなことをもうやらせていただいて、うん、それが本当僕の財産になってますね、うん、
本当はありがたい
ことありがたいことなんですよ。
本当お給料もらって勉強させていただいたみたいなのがありますよね、うんうん、はあ、なるほど。そっか、ちょっと間挟みましてですね、後半はその兄さんの楽しい活動の方のお話を伺っていきたいと思います、
はい
はい、夢の種。
では引き続きお伺いしていきたいと思います。まあ、私兄さんとその会社でお会いしたことっても多分ないと思うんですけれども、会社は私も卒業してから兄さんが企画されるイベントに参加するようになって、で、まあ、もう何年か経つんですけれども、なんかそのさっき そのね、ご病気をきっかけに楽しいことを企画っていうのは、その今されてる、いろんな、本当にいろんな企画されてますけど、それってなんかどうやって始めたというか、今なんか仲間もたくさんいらっしゃると思うんですけど、最初はどんな感じで始められたんですか？
最初はね、うん、独立した頃ですね、うん、自分で一人だったんですね、うん、その頃一番最初に行ったのはね、京都のね、 にある岩倉実相院ってあるんですよ、
はい、
で実相院の行ったら非常に気持ちが良かったんで、
うん、
なんかね悪い気がさーっと、ね、抜ける気がしたんで、
うんうん、
実は毎週朝行ってたんですよ。
へー、
水曜日に、
うん、
午前中行ってそこで池の前に座って、うん、あー気持ちいいってね、
うん、
でまあそんなのをやりながら、実はもう一つはあの昔から好きだった映画監督の林海蔵っていうのがいましたね、うん、夢無理を眠りたいっていう映画なんだけど、うんうんうん、まあそれの彼が京都で、実は京都工芸芸術大学で映画化を実は立ち上げて、うん、それやってたのをちょっと応援しようっていうのをやってたんですね、
うん、
それが並行でやってて、実はそこの林海蔵のとこで映画をやってるのがメンバーと仲良くなって、うん、もう半分あのスタッフみたいな形になってて、うんうんうん、まあ、そこで知り合った音楽家とか、うん、あのアーティストとも仲良くなって、
うんうん、
じゃあ実相院でが実はすごいとこなんだけど、すごい、まあ、あの門跡寺院なんで、実はあの檀家さんいないから、うん、こう潰れかけてんだけど、うん、それは実はあの大宮御所っていって、昔の京都のあの京都御所の中にあったあの皇后さんのお屋敷をそのまま1700年に移築してるんですよ、うん、だから応仁の乱で燃えてない。だからすごい資産がそこにあるのに、それがもう檀家名やから潰れかけてるっていうんであって、じゃあそれを助けるイベントをしようということで、その芸術家のアーティストとかをそこに連れて行って、あと、まあ、好きな料理人とか、実はそのワインやってるソムリエとかを連れて行って、なんかできないかと思って、実はそこであの渡辺隆ってね、あのそれは船を編むって映画の作曲をした作曲、はい、アカデミー取った人なんですけど、
はいはいはい、
友人なんで彼に作曲させて、そのメンバー集めてコンサートをして、
あ、
まあ、それで、まあまあ、大成功に終わったと。でそこからですね、まあ、最初はそう大きなあのみんなにあの一般の方の企画だったんだけど、なんか僕企画するの好きだなと思って、
うんうんうんうん、
それから自分が行きたいところ、
うん、
また、あ、最初は京都の実相院にみんな連れて行くことをしてたんです、
うん、
行かないって、ついでにだから京都の好きなお店でご飯食べに行こう、ツアー作ろうみたいな、
うんうんうん、
常に次は行くんだったら下鴨神社御手洗祭があるから御手洗祭行きましょうとかいうの、うんうんうん、いつの間にかツアーコンダクターみたいになってい
や本当になんか 毎月何か、最低1個は出てますよね。
だいたい月2つぐらいやってますね。
2つぐらいすごい。
いや僕が楽しみたいから、
うん、
あの僕が楽しむんだったらじゃあ一緒に仲間で行こうよっていう形で、うんうん、最初は5人ぐらいだったのが10人になりとか、
うんうん、
バーベキューというね、この間はバーベキューした時ね37人ですかね。
すごかったですもんね、あの時
もね。バーベキューもね前で、
うんうん、
でもそれもただバーベキュー集まってするんではなくて、やっぱり普段みんながしないバーベキュー、
うん、
ちょっとこうしたらもっとおしゃれになっていいよねっていうのが企画するのが好きなんですよ、うん、あのね、ボタン鍋食べに行こうって言ってもね、うんうん、ただ行くだけじゃなくて、うん、でそれをだからみんながやっぱりちょっとしたところで楽しんでもらうっていうことがね、
うん、
だから喜んでくれるのが僕の喜びになるんですよ、
うん、素敵。いやでも本当にあのこの前もねバーベキュー参加してさせていただきましたけど、こう普通バーベキューって聞いたらもうとにかく肉やら野菜やら焼いて、で焼肉のタレにつけて食べるみたいな、なんかそんなイメージありましたけど、そうじゃなくてね、うん、ちゃんとあの前菜というかもうかな、もうなんかカナッペみたいな、
そうですね、
とかね、でなんかあのフルーツにお酒を注いで最初は乾杯とか、
そうサングリアね、
そうそう、すごくなんかあのおしゃれな感じで、うん、みんな行った人はすごい楽しく、
ね、そうなんですよね、うん、
で友達にもなるし、
でもね、僕はでも友達っていうのもあの誰も彼も呼んでるわけじゃなくて、
うんうん、
あの変な言い方して嫌な人呼ばないと
か、
ね、要はあのよくねあるのは、うん、なんかそのパーティーとかパーティー集まりやった時にね、もうよくあるマウント取り合いっこするような人たちが結構いるのはちょっと嫌なんで、あのそうじゃない人を集めると、うん、やっぱりいい人が集まってくるとみんなそう良くなるし、
うんうん、
で人間って必ず全部がいいじゃなくていいとこと悪いとこ絶対あると思うんですよ、うんうん、でもそこに集まってそこで集まってくると、
うん、
みんなが悪いところが出なくて、みんないい人みたいにこうなってくれるんですよね。そういうふうに僕は友達っていうのを、まあ僕も悪いとこあるし、みんなでその悪いところが出ないように、出ないように、いいとこはみんな尊重しながらできる仲間がね、集まれるような仲間でイベントをしたいなと思うんですね。だから仲間集めるときに、ネガティブなことをね言う人はあんまり呼ばないようにしてる。
伝染しちゃいますもんね。
そうなんですよ。
その悪気はなくったとしてもですもんね。
だから僕は最初そのね、この世に生をねもらったっていうのは、みんなが楽しくっていうことをやっぱりネガティブなことを隠さないと出ないようにするっていうことがね、多分僕の役割じゃないかなと思ってね。
なるほど。いつも本当に企画もすごいし、その子いつもニコニコしてはるからねえ、素敵だなと思うんですけど、じゃこれからみたいな、なんかこう、まあ、今のね活動を続ける中でもうちょっとこんな風もしていきたいなみたいな、そういうなんか願望とかそんなもあります？
今はね、自分自身がいろんな企画して、みんながこうしたら喜ぶだろう、喜ぶだろうって考えて、結局僕が考えてるっていう話なんだけど、今後はね、その若い人たち、僕の企画に参加されてる方が一緒に考えてもらえると、
こんなんあるんですけどどうですかね、みたいなのも。
でもね、僕は大したことじゃないんですよ。例えばみんなが楽しむってことは、まあ、一つのバーベキュー、この間のバーベキューしてもね、37人になってね、お肉が食べてない人がいたんですよ、この間ね。他でゆっくりしてるから。だから僕はまあ、そうなるだろうなと思ってたんだけど、若い連中にね、食べるだけじゃなくて、食べる前に自分が一番目上の人とかに食べてますかって運んであげたりする気持ちがあったらね、もっと楽しくなるのにっていうかね、そういうことをやっぱりこう分かってもらって、企画とかすると、企画するのはただやるだけじゃなくて、そのやってる時にどういう動きをしたらもっとみんなが楽しくなるかっていうのを、僕だけじゃなくて参加してる人たちが分かってくれるようになると、もっとこれから楽しくなるんじゃないかなと思うんだね。そんなをこうなんとなくうまくね、こう、ね、分かってもらえるように、
そうですね、
伝授していきたいなと思うんですけどね。
確かにそうですね。でもなんかこう呼ばれたらこう、ね、お客様感覚になってしまって、っていう気持ちも分からないでもないんですけどね。
だから初参加の人はそれで全然いいと思うんですよね。もう何度も参加してるよみたいなね、そろそろねってかね、
ちょっとこう引いてみてよみたいなね。
そうそう、みんなの状態見て、楽しめてない人とか行き当たってないとこにフォローできるようになったら、もっともっとその人の価値も上がるし、そのグループ全体の価値も上がるしね。
そうですね、
まあ、会社経営も一緒なんですよ。
なるほど。いやでも本当そうですよね。それはみんないいとこもあれば悪いとこもありますよ。 でもなんかそこをねカバーし合えて、いいとこを引き出し合えるようなチームになったら、こうどんどんどんどん上がっていってね、素敵な、もっと素敵なチームになって、その方がまた違うところに、
そうなんです、
その素敵なハッピーをなんか届けられたら、またそこもハッピーになってっていうのが世の中に広がって、ちょっと大きくなっちゃいますけど、
いやそうなんですね、
そんな風になっていったらいいんじゃないかなって本当に思います。いやでも本当にその企画ちゃんとなんか寝てはるのかなっていうぐらいお仕事もされて、その企画もされて、
いや ね夜中にね、やり始めるとね
止まらない、
好きだからね、もう2時とか3時だってもね、
やっちゃう、
この席順どうしようか、席割りもね考えよう、
確かに確かに、そういうお店に行った時はね考えてくれてありますもんね。いや本当ありがたいです。なんかね、私ももうちょっとお役立てるように頑張ります。
いやいや、
はあそうなんだ。なんかその例えば夏だったら、今度だったら、この前バーベキューちょっと暖かくなるぐらいでやって、次は夏になったら祇園祭りの音祭り行ったり、みたらしでしたっけ、みたらし祭り行ったりとか、でこう季節によってあるけれども、なんかもっとこれもチャレンジしてみたいなみたいな、こう動きたいみたいな、今考えてる、まだやったことない企画みたいなのあります？
あのね、あの大体あの皆さん大変なんで、うん、日帰りっていうかね、1日で終わることがメインだけど、うんうんうん、まあたまにはね、うん、
一泊
するとこはあの遠くに行けるんでね、
うん、そうですね、うん、
だから今 あのね近くばっかりなんで、うん、ちょっと遠いとこでいろいろ自分が行きたいなとかいうところ一人で行くんじゃなくて、うん、一緒に
みんなで行けたらね、
そうそうそう、だいたいやるとき最初はね3人ぐらいで行って、4人になって5人になってそれから10人ぐらいになるってパターンなんで、うん、最初はね少なくていいと思う、うん、
まあそうですね、うん、まあ、遠くって言ってもまあ西日本って感じ、
まあね、西日本とか、まあ、名古屋とか岐阜とかでもいいんですけど、あ、まあ、一泊して帰ってくれるからだね、
うん、なんか行ってみたいとことかあるんですか、
うん、行ってみたいことはねいろいろあるんですけども、今やっぱりね四国ですね、
あ、四国、あ、でももともと
そうです、
ね、お生まれ四国、
あの徳島のね、うん、あの野球でお年取ってる人が池田高校出身で、
はいはい、
池田町が町なんですけど、はい、だんだん過疎化してるんですよね、うん、でもねここのとここの 2,3 年前から僕のマイブームは、
はい、
あの邪馬台国は阿波にあったんだ、はい、日本は阿波から始まったんだ、
ね、そのお話もちょっとお伺いしましたけど、うん、そういうなんかお勉強もされてるんですか、
いや、あ、勉強というか僕一つのこうキーワードが引っかかったら、うん、まあ、YouTube 見たり、うん、
本を買ったり調べて、
もうそれにシューッと入っちゃうんですよ、
あ、なるほど、でその今はその邪馬台国のところに
興味ありますね、
興味があって、
いや、もうそれがねもう日本の歴史がやっぱりもう今やっぱり変わっていくんですよね、
うんうん、
あの稲作は例えば5世紀6世紀に縄文時代、あの弥生時代に来ましたみたいな、うんうん、僕ら、はい、昭和は習ってるけど、うん、今科学的なこととかいろいろ DNA とか分かるようになったから、うん、もう縄文時代から稲作はあったんですよね、
あ、
で五穀っていろいろ日本にありますけど、稲とか麦とか、うんうん、稲だけ日本なんですよ原産地が、
うん、あ、そうなんですか、
そう、大陸じゃないです、稲は日本なんです今、
あ、だから、
で、阿波とか比叡があのメソポタミアとか、はいはい、あのあっちだったりとか、パキスタンとかあったりするんで、五国のうち阿波と稲だけが日本なんです。
へー、
で縄文時代なんかね原始時代とみんな思ってたけど、実はレベルのすごい高い、
ね、今すごいね縄文流行ってるって言ったらですけど見直されてるというか、
そこからずっとやるとね、あのだから科学的な感じから歴史を見るとね面白いですよ。実は阿波にはなんですごいかというと、そこにはあの鉄が、うん、鉱脈が実は吉野川の中央高線とあったのに三波川構造帯ってあって、そこが鉱脈があってみんな住んでたんですよ。
へー、そうなんですね。
それが分かってきて、
うん、でもっと掘り下げていきたい。
そう、それであの魏志倭人伝の魏豪食の話とかになってきて、話し始めると
あれ、ね、もうね、まあ、ね、これあの時間がね残念なんですけど、はい、そこはまたこうまとまったらこう、またお話を、
その仲間を今増やそうとしてます
なるほど、ありがとうございます、いや、またねあの遊びに来てください、その邪馬台国の話も今度は、はい、じっくりできるかと思いますので、はい、
ありがとうございました。
最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第一日曜日の再放送が第二日曜、第三日曜の再放送が第四日曜と、一周聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局の中にあります私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメント、あのゲストさんもう一回呼んでなどいただけるととっても嬉しいです。ではまた日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。 See you!